私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は日本山岳会富山支部の山田信明さんがまとめた標高1210メートルの高塚山を紹介します。熊野川上流の総持峰、槍ヶ岳を開山した万竜上人の生誕の地から登るブナ林の山です。登山に適した時期は5月から11月ですが、夏の暑い盛りはあまり適していません。新熊野川発電所から取り付き、導水管沿いに登り、三枚滝分岐から尾根城を山頂を往復する日帰りの行程です。高塚山は神通川の支流、熊野川最上流部、三枚滝のある本流と支流、小原川に挟まれた稜線上の総持峰です。熊野川流域には廃村が多いです。登山口にあたる河内もその一つで、笠ヶ岳の登山道を再興し、槍ヶ岳の開山で知られる万竜上人はこの河内の出身です。聖火跡には顕彰碑が立ち、毎年6月に万竜祭が開催され、高塚山への記念登山を行います。登山道は1990年、平成2年に橋本博氏の発案で多くの山仲間が抜会しました。熊野川の左岸沿いの県道河内花咲線を南へ6キロほど遡り、熊野川ダム横のトンネルを抜けて、さらに4キロ進むと西洋の河内で顕彰碑があります。そこから先の熊野川を渡ったところに登山口の看板と階段があります。新熊野川発電所を左に見て、杉林の中の急な道を登ると水平道に出ます。やがて発電用導水管が現れ、コンクリートの階段となりますが、脇の草付きの上が歩きやすいです。急な階段は避けて左側にある巻き道を行きます。 5,6 月頃は山菜やアサギマダラの見られるところです。導水管路の最後は右側に渡り、水平道を100メートル余り進むと上り口の標識があります。取り付きは急登ですが、稜線に出ればほぼ尾根通しの道が樹林の中に頂上まで続きます。水が染みてジメジメした箇所を通過したら、立山杉伐採跡の眺望の開けたところに出ます。大きな切り株に腰を下ろして一休み、しばらく進むと快適なブナ林となります。 標高およそ1000メートルのなだらかな地形で、ヒバや五葉松などの大木があり、シャクナゲや雪椿も多いです。再び登りとなり、総持峰の手前の小ピークは踏まずに暗部へ下ります。ここは5月に最後の雪が残るところです。緩やかな登り返しで根曲がり岳の茂みを抜けると、二等三角点が登山道の右側にあります。すぐ先の平坦地が山頂で、最高地点は1210メートル。展望が効くのはブナの芽吹く前と落葉の後です。下りは来た道を引き返しますが、急なところもあり、慎重に下りたいところです。高塚山の見どころです。万竜承認聖火跡。1983年昭和58年に旧中村家の跡地に日本山岳会富山支部により顕彰碑が建立されました。その後毎年万竜祭が執り行われています。亀貝の白樺ハイツ前の富山市大山歴史民俗資料館には、万竜承認ゆかりの品々が展示されています。三枚滝。水平道をたどると発電用の取り入れ口があり、その下流側が三枚滝です。イワナの釣り客などが訪れます。三枚滝分岐から往復40分です。今日は日本山岳会富山支部の山田信明さんがまとめた高塚山を紹介しました。次回は六旦山を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷ひかるでした。